新司法試験合格者インタビュープログラム番外編。今年も新司法試験合格者インタビュープログラムを4回にわたり提供してきました。この企画は今年で3年目となります。そこで今までインタビューの取材に当たってきた千葉大学の北村健哲先生に、このプログラムの目的や取材の感想など伺いたいと思います。
北村です。よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、このインタビュープログラム制作の目的を教えてください。
はい、このインタビュープログラムは法学を学んでない方が聞くことを想定して作成しました。特に進路に悩んでいる高校生あたりに聞いてもらえればなぁと思いまして。
なぜ法学を学んでいない方、特に高校生に向けて発信しようとしたのですか？
そうですね、法学を学んだことがない方はしばしば法学に対する誤解があるように見受けられるのです。例えば法学とは六法の条文を暗記する科目であると思う人が少なくありません。一昨年のインタビュープログラムにも高校生の頃そう思っていたという合格者の女性のエピソードが出てきます。そのような誤解に伴って法学にはマイナスのイメージが付着しているようです。冷たいとか人情味がないとか、それはもったいないなぁと思っておりました。
もったいないと言いますと？
ええ、法学部は優秀な高校生の何パーセントかをそのマイナスのイメージで逃してしまっているでしょう。また法学部に入って勉強した人はそういうマイナスの人格的評価を密かに受けてしまっているかもしれない。それぞれ言われなく不幸なことですよね。
しかしこのインタビュープログラムの質問の中で法学の勉強の中身に触れるところは多くないように思いますが、なぜですか？
やはり気軽に聞いてもらえるよう意識したからです。勉強の中身の話はどうしても説明が長くなってしまうし、法学を全く知らない人にはつまらないものになりがちです。
大変失礼ですが、それはやはり法学はつまらないということなのではないでしょうか？
いや、そういうわけでは、まあでもそうかもしれません。まあ興味のない人にとってはそうでしょうね。
であれば先生が言われた言われなき不幸というものは存在しないんじゃないでしょうか？少なくとも法学をマイナスのイメージで捉えた人は法学を志望しなくて正解だったのではないですか？
そうですね、実際私は法学の教員ですから、法学に興味のない学生と関わることがまずありません。だから私がイメージする高校生というのもどこか偏っているのでしょう。結局のところ若い頃を振り返って、もっと勉強していればよかったと後悔しているよくある大人と同じなのかもしれませんね。
となるとこのプログラムの真のターゲットは法学を学んでいる学生ということでしょうか？先生の目からは十分勉強しているように見えない学生こそが対象なのではないでしょうか？
そういう部分は間違いなくあります。
ならばもっと法学の勉強に具体的に役に立つ質問をされた方が良かったのではないですか？
いや、でもそれは違うかなと思います。そういう情報ならインターネットでちょっと探せば数限りなくあります。キーワードはやはり合格体験記ですね。
その合格体験記ではダメなのですか？
いえ、それはそれで有益だと思います。いろんな勉強の仕方が紹介されていますから、その中から良さそうなものを選ぶのは勉強の効率を高めると思います。また実際に合格した方の話を見聞きするのは勉強のモチベーションを高めることにもつながるのでしょう。
ではなぜ合格体験記的なものを避けたのですか？
ええ、まず合格体験記は他にいっぱいあるからです。それに私が頑張って取材しても合格者自身の手によって書かれたものをしのぐ優れたものにはなりにくいと思いますし、そしてそうだな、
他にも理由があるんですか？
あ、ええ、気軽に聞けるようにしたいというのはやはり重要です。合格体験記は大抵文章です。対談形式のものも少なくありませんが、それは依然として文章で残っています。それよりは気楽なものにしたかったのです。やはり私の身勝手な想定かもしれなくても、このプログラムを一番聞いてほしいのは法学を学んだことがない人ですから。
なぜそこにこだわられるのでしょう？
こだわっているというほどではありません。この千葉大図書館のポッドキャストのサイトにはかつて合格者講演プログラムが収録されていました。それは千葉大の学部の卒業生で 司法試験を合格した人たちに大学に来てもらって、学生に勉強の仕方などお話ししてもらった内容の一部を録音したものでした。それは今言っている合格体験的なものです。それとこのインタビュープログラムとは対象を分けて考えたかった、その程度のことです。
やはり合格体験記的なものとこのインタビュープログラムを区別して制作する理由がよくわからないのですが、
一つは番組の長さ、時間です。インタビュープログラムは1エピソードで5分を目安としました。合格体験記的なプログラムなら10分くらいでも良いと考えました。やはり興味のない人と多少でも興味のある人とでは聴取時間に差異があると、これは当然だろうと思いました。いや、もっとメリハリを効かせるべきなのかもしれません。
しかしそれはインタビュープログラムを制作する理由になるのでしょうか。むしろ合格体験記的な講演プログラムのみ作ればいいのですよね。失礼ながら先生、実はとってもお暇なんじゃないですか。
暇なんですかね。今年の秋から留学行けますし。いやいや、それはともかくインタビュープログラム作成の意義ですね。いくつか挙げられると思います。一つは2009年5月から始まった裁判員制度との関係です。司法制度は法学を学んだ者のみによって成り立つわけではないのです。法学への一般的関心を高める意義は小さくないと思います。もう一つは法科大学院教育の成果を分かりやすく示すためです。法科大学院を修了した人は双方向的な授業を多く経験したことから対話能力が優れていると言われることがよくあります。この点、利点を端的に示そうと思ったのです。
先生、お言葉ですが、法科大学院を修了した人は対話能力が優れているというのは文書作成能力が著しく欠けていることの皮肉として現在実務家から言われていることではありませんか。そんなに積極的な願意があるとは思えませんが。
いや、でもやっぱり対話能力は重要だと思います。裁判員裁判で裁判員を説得するのは文書ではなくて口頭で語られる言葉であるはずです。そう、裁判は本来そうあるべきなんです。
でも先生だって試験はペーパーテストでしょ。そもそも司法試験自体ペーパーテストじゃないですか。
いや、試験はそうですが、でも対話を重視した教育は法科大学院の使命ですし、私の授業でも十分配慮して。
でも最後は筆記試験でしょ。
ええ、確かにそうです。
まあ先生のこだわりは分かりました。そうやってこだわられた先生が取材で苦労された点を教えてください。
やはり今回の最大の苦労は取材データを。
北村先生との対談はまだまだ続きますが、お時間が来てしまいました。来年のこの番組の放送も、私のナレーションの起用もあるかどうか分かりませんが、いずれまたどこかでお耳にかかりましょう。インタビュアーはナレーションも担当した新64期予定の鬼倉奈美でした。